尊内美術の時間第20回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、
前回イベントのお話をしたんですけれども、
はい、
そのイベントは東京であったので、
うん、
私は前日に東京入りしまして、
はい、
いろいろ美術館をやはり見てきたんですね。
はい、
はい、でそのお話をちょっとしようと思うんですけれども、
うん、
まあ、私職業が陶芸家なので、
はい、
陶芸の展示がやっている美術館もいろいろ見たんですけれども、うん、
はい、
そうじゃない展覧会を1個見まして、
はい、
六本木の森ビルの森美術館、
うん、はい、
森美術館じゃないか、その下かな、あの森アーツ&ギャラリーって言って、
はい、
森美術館ともう一つギャラリー、まあ、そこも美術館って言っていいと思うんですけれども、
はい
はい、そちらで開催中の子供展、
うん、子供展、
はい、っていうのを見てきました。
はい、
でこの子供展って、
はい、
子供が描いた絵じゃないんですよ。バロック時代ぐらいからだったと思うんですけれども、
うん、
それぐらいから、まあ、ルネサンスの後の時代からですね、
はい、
あと現代に近い、まあ、近代現代までの画家の、
うん、
画家が子供を描いた展覧会なんですよ。で作家はそれぞれ、はい、そのやっぱ肖像画を描く作家もいるので、
はい、
クライアントの貴族の子供とかの肖像画を描いたりだとか、うん、
はい、
あとは、そうじゃない自分の子供の似顔絵を描いたり、
うん、
は街の中にいる赤の他人の絵を描いたりだとか、
うん、はい、
子供を描いた絵を集めた展覧会だったんですね、
うん、なるほど。
ま、これを聞いただけでもよくわからないかもしれないんですけれども、
はい、
例えばですね、以前我々尊内美術の時間ではモネをやりましたね。
やりましたね。
はい。で、そのモネが子供を描いた絵があったんですけれども、うん、
はい、
モネの子供ですね。
うんうん。
前、一人目の奥さんとの間に生まれた子供の肖像画があったりしたんですけれども、うん、モネって、まあ、ちょっとは人物があるんですけれども、やっぱり風景画、はい、が有名な作家で、
うん、
あんまり人物を描かないんですよ、
うん、
で人物描いてもあんまり顔描かないんですよね。なんか遠くの方にいてぼんやりしてるとか、
はい、
傘持って立ってる、
うんうん、
で逆光であんま顔見えないみたいな絵を描くんですけれども、
はい、
そうじゃなくってちゃんとはっきり子供の顔を描いてるような絵があって、
はい、
あ、意外とじゃないわ、しっかり描くんだなとか。
うん、
でも子供だから動いちゃうんですよね、すぐ。
うん、なるほど。はい、はい。
そうそう、ポーズを取ってって言っても飽きてすぐ動いちゃうから、
うん、
顔だけはしっかり描いてるんですけれども、
はい、
体はもうぐちゃぐちゃってやって、適当にめめめめって描いて終わりだったりするのが、
はい、
ああ、やっぱり子供の絵なんだなっていうふうに思ったりだとか、
はい、
あとは、ルノワール。
はい、
ルノワールの子供の絵もあったんですけれども、
うん、
この間やりましたよね、我々ルノワールも、はい、でルノワールの子供って、
うん、
男の子なんですよ。
ほう。
男の子しか生まれてないのに、
うん、
女装させられてるんですよ。
なるほど。今流行りの男の娘と書く男の子ですね。
何それ。あ、そういう風にそういう風に書くの。
はい。
あ、そういうのがある
か。ごめんなさい、脱線しましたね。
大丈夫ですよ、そういう世界があるんですね。
ありますね、
はい、ありますね。
ありますよ、結構有名ですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあ今流行りの男の子を、
はい、
うん、先駆者ですね。じゃあね、
先駆者です ね、
はい。でその男の子なのに、やっぱちっちゃい頃って可愛いじゃないですか、はい、
うんうん、
男の子なのか女の子なのかわからないぐらいの中性的な顔をしてると思うんですけれども、はい、女の子の服を着られて、髪をなんか可愛い感じに言われて、
は
い、でもお人形遊び、その軍隊みたいなお人形遊びしてるっていう、 ミスマッチな絵が
すごいシュールですね。
そうあったりとか、
はい、
そういうのがルノワールもう子供が可愛くてしょうがないのかなっていう、
うんうん、
実際コボンドだったらしいんですけれども、
はい、
そういうのが見て取れたりとか、
はい、
あとですね有名なところだとピカソ、
うんうん、
もう子供の絵を描いてて、
はい、
でそれはすごくピカソらしい絵だったんですけれども、その美術館の中でビデオが流れてて、うん、
はい、
それがピカソの子供にインタビューしてるんですよ。
おお、
そのモデルの子供、
はいはい、
ピカソの本当の息子にインタビューしてて、うん、その幼少期の記憶、
うん、
モデルをされしたことの話とかを、はい、ビデオで流してて、
うん、
そのピカソとその子供の親子関係が垣間見れたりとかして、
うん、
結構面白かったんですよ。
いいですねそれは。
そうそうそうそう、うん、でなんかその作家の絵だけ見てると分かんないけど、
はい、
そういうなんですかね家族関係とか、
うん、
からこう内面が見えるかなっていうのが、
はい、
いいかなと思って、
うん、
はい、割とそんなに期待してなかったというか、
はい、
さらっと見れればいいなと思ったんですけれども、
はい、
結構面白い展覧会だったので、
うん、
はい、ちょっとオープニングでご紹介させていただきました。
はい、
はい、下平さんは特に何かありますか？
やっぱりイベント周辺から梅雨入りだったので、はい、私はどこに行っても雨に打たれてます。
あ
今それ、はい、仙台も結構雨がひどくてですね。
あー大丈夫ですか？
はい、
じゃあ雨にお気をつけください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、それではイベントで短く切られてしまいましたけれども、
はい、
ラフデッサンの思い出編の後編ですね、
はい、
を早速本編で喋っていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
それでは、
はい、
前回に引き続きまして、
はい、
私のラフデッサンの思い出をお話しするんですけれども、
はい、
まあ、私が大学芸大に入って、
うん、
最初の課題が人物デッサン、ラフデッサンだったんですけれども、
はい、
その中で3週にわたって3人のモデルさんに出会ったんですけれども、
うん、
その人たちがことごとくおかしかったというお話を、
はい、
しておりまして、
はい、
前回2週目の途中で触りだけお話ししたんですけれども、
はい、
その2週目の変わった女性についてお話ししたいと思います、
うん、
で、まあ、簡単におさらいしますと、
はい、
和服の美人だったんです、
はい
はい、和服を着た美人で、まあ、ラフデッサンなので裸になるんですけれども、
うん、
ポーズをしていない待機中は、
はい、
襦袢を着て待っていたんですね、
はい、
着物の下着といいますか、
うんうん、
着物の中に着る襦袢ですね、
はい、
を着て待っていたので、
うん、
でおかっぱ頭の、まあ、和美人というか、
はい、
とても色白で美しい若い方だったんですけれども、
うん、
その方、まあ、待機中の服は襦袢だったので、
うん、
それはおかしかったんですけれども、
はい、
それ以外は至って普通だったんですよ、
うん、
普通に裸になって
うん、
ポージングしてモデルをしていただいてたんですけれども、
はい、
ところがですね、
ええ、
ラフデッサンの期間1週間ありますが、
はい、
モデルの期間の後半ですね、
はい、
木曜日くらいでしょうか、
は
あ、またまたおかしくなられた。
まあまあまあね、襦袢だと着物だとなんでしょう、変な跡もつかないというか、
はい、
なのでなんとなく分からなくはないですけど、
あ、その襦袢を、
はい、襦袢とか、
はいはい、着ているというのは、
はい
はい、なんですけれども、
はい、どう 変わられました？またコスプレ系ですか？
いえ、コスプレではなくて、
はい、
ま、木曜日の、
うん、
木曜日も普通にポーズ始まってたんですよ、
はい、
で2回ほどポーズが終わったあたりで、
うん、
休憩中の10分間の時間ですね、
はいはい、
2人で絡んだポーズがしたいんですとおっしゃったんです。
はい、絡んだ。
絡む？何を何をおっしゃっているんだろうと
思
ったんですけれども、
はい、
うん、よくよく聞くと、ま、この2人でモデル台の上に乗って、
はい、
ポーズを撮りたいんです、
うんうん、
というふうにおっしゃったんですよ。
はい、
ポカーンですよね。
ポカーンですね。
ポカーンだったんですよ。で、ってなっていて、
はい、
そうしたらですね、私のクラス10人いるんですけれども、
はい、
そのモデルさんがこう部屋を見渡して、
はい、
私に向かってお願いしますとおっしゃったんですよ。
はい、
ラフデッサンの時間ですよ。
うんうん。ということは酒井さんもラフ
ならない。私はならないです。
じゃあ絡みじゃないじゃない。
いやいやいや、私は着衣のまま、
はい、
相手は裸になられて、
はい、
で私もまあ言われるがままにですね、
はい、
モデル台に乗りましたよ。
一応乗ったんです、ね、
乗りました。乗って、
はい、
ポーズ取りました、
うんうん、
やっちゃいました。
ごめんなさい。
あ、大丈夫。むせる気持ちはよくわかりますけれども、
はい、
はい、ポーズを取りましたね。だからそっから4ポーズぐらいしたのかな私。はい、やりましたね。指示があってだと思いますね。記憶の中ではどういう風にしてくださいっていう風に、後ろからどうこうしてくださいとか、寝て
、はい、寝て
こうなんか上にちょっとこうかぶさってる風なのとか想像するとやばいな。いろいろ、はい、そういうポーズをやりましたよ。はい、その間私はラフデッサンの授業なのに書けないわけですからね。
そうです
ね。そうそうそう、何やってんだろうっていう感じですよ。でもまあ いい経験をさせていただきましたよ。
なるほど。じゃあ今度はラフで。
いやいやいやいや。そういうのはやらないと思うんですけれども。
はい。
だから恥ずかしかったですね。で、
そりゃそうですよね。大学入って2週間目の女子となると、まあ、10、18、9でしょうから。
私は遠回りしてるから、20いくつです。
ああ、そうですね。
そうそう。
まあ、まあ、でも、それでも20代前半の女子にですよ。
そうですよ。
に入学早々、モデルをやれと。
はい。ねえ、びっくりしましたよ。なぜ、そしてなぜ私が選ばれたのかっていうか、
はい、
ね、で
ちなみにその10人の中で女性は何人ぐらいなんですか？
はい、一人だけですね、男性は。
あ、結構女性の率の方が高い。
そうそう、そうだったんですよ。今時ね、あんまり男性は入学してこないんですよね。これもちょっと何ですかね、景気が良くないっていうか、
うん、なんか美大生って結構男性多いイメージありましたけどね。
ああ、ね、彫刻家とか油家とかは割と男性多いんですけど、
う
ん、それでもやっぱ最近は女子多いですね。
ほう。
で、私が言ってたのがデザインと工芸の
方
で、
うんうん、
そこはね、女性がほとんど。
ああ、なるほど。
はい、が多いですね、実は。
うん、でもなぜ10分の1の男性にしなかったんですかね。
やっぱそれはちょっと問題があったのでは。
あ、そうなんですかね。
どうなんでしょうかね、はい、
女性同士で絡むのもどうかと思います。
どうかと思いますけど、ね。はい、で、皆さんクラスメートが私も書くわけですよ、
はい、
それをちょっと見せてもらったんですけど、
うん、
まあ恥ずかしいですね。
うん、恥ずかしいですよね。意外と写真撮られても恥ずかしいと思うぐらいですから、
はい、 それがね、情感こもった感じで書いてるわけですから。
まあそうですよね、込めますよね、そりゃね。
込められまして、絡みですからね、なんといっても。
うん。
はい。という、あの、思い出が。きっとこんな思い出をした人は他にいないじゃないかんですけど。
いい経験されましたね。
はい、いい経験を。はい、いい経験をさせていただきました。
はい。
というのが、まあ、2人目で、
はい、
でね、木曜日はそういう風だったんですけれども、週の最後の金曜日はもう普通にやっぱりやってくださったので、
はい、
途中でハッスルされるみたい
で、何の気まぐれでしょうね。
何の気まぐれでしょうかね。もうびっくりですよ。
あわよくばと。
え、あわよくばということどういうこと、何何、
いい、
はい、怖いよ。はい、ということがありました。
はい、
それが2週目です、
うん、
そして3週目、
はい、
もう1週目と2週目にひどい目に遭いましたから、ひどい目じゃないな、うん、びっくりすることがありましたから、
もうどんとこいですよ
ね。はい、どんとこいですよ。ちょっとやそっとでは動じませんよ、
うんうん、
で3番目の部屋に入りましたら、
はい、
そこに待っていたモデルさんはとても大きな方だったんです。
大きい、
はい、
もう背が高い、
いえ、横に大きく。
ああ、ふくよかな。
と、そうそう、ふくよかな方だったんです。
大変ふくよかな方だった。
はい。大変ふくよかな方でした。
そこ強調します?
はい。結構ふくよかな方で。で、大体モデルさんをやられる方っていうのは、
はい。
書きやすい体型の方がほとんど、
うん。
ほとんどというか、ほぼ全員書きやすい体をしてらっしゃるんですよ。
うん。なんかそういうイメージありますよね。
はい。細すぎず、太すぎず、うん、程よく、
うん、肉がついてる。
程よく肉がついている方なんですが、
はい。
その方は、まあ、はい、たくさん、
ああ、ふくよか。
はい。ふくよかな方でして。
ふくよかすぎるぐらいふくよかな感じですか?
そうですね。
おお。
割とそういう方で、
はい。
で、しかも、結構なお年だと思うんです。
おう。
と年齢不詳なところはありましたが、
はい、
少なくとも40代。
あ、
ひょっとすると50代かな。
あ、
っていうのも珍しいなと思って。
はい。あの、モデルさんというと、やはり若い女性とか、
そうです、
若い世代の方をイメージするので。
はい。
うん、
そう、だから割とその大人の奥様というか、
はい、
おば様というか、
熟女ですよね。
熟女、そう、熟女だったんですよ。これも何のプレイだよっていう感じの、
はい、
方でして、でただその方はポーズは普通でした。
はい、1週間通して、はい、
1週間通して普通のポーズをされましたので、
はい、
特にそこでは驚きはなく、
はい、
大きい人なんだなっていう感じで、
はい、
あの、書かせていただきましたね。
ああ、
でもあんなに大きい人初めて見ましたね。モデルさんで、そういう方も登録されるんですね。
どういう基準で選んでるんですかね、その3人。教授の趣味ですかね。
あ、そうなのかな、どうなんでしょうかね。その
幅広いご趣味が終わりのようで。
本当ですよね。でもその一箇所なんですよ、多分モデル事務所って、
うん、
そこで何人かこう選んで頼んでると思うので、モデル事務所側がこの3人でって言ってるのか、大学側が言ってるのかちょっとわからないんですけれども、
いや、でも、普通の感覚、すいませんね、私の一般的な感覚だと、はい、モデル事務所側からこの3人でって言われても、いやいや、ちょっと変えてくださいって言うと思いますよ。
3人とも結構ぶっ飛んでましたからね。
はい、
でもね、一人目のギャグの方、は
い、うん、
この方は、私は一回だけ大学で見、その最初に見かけたんですけれども、
はい、
大学6年間在籍した中では、はい、その時しか見ませんでしたね、うん、その後大学では見かけませんでした。
ほう、
も もしかしたら若くて綺麗だから紛れちゃっただけかもしれないんですけれども、
はい、
うん、見なかったと思います。
うん、
で和服美人と大きい方は毎年見かけたので、
はいはい、
何かあるんでしょうかね。もしかしたら
一人目はきっと教授のお友達。
え個人的に
頼まれてる、ね、個人的に
あそういうことだったのかな
にしても随分多趣味な、
そうですよね、
教授、
はい、ぶっ飛んだ方がお好きなんでしょうか、どうだったんでしょうかね。
まあでも標準の体型のデッサンは死なれてる、
はい、あ確かに
わけですよね。
まあまあまあまあ人によるとは思うんですけれども、うんうん、
まあまあそれでも、
うん、
勉強はしていくわけじゃないですか、大学ですから。
そうですよね、うん、
とすると今までにないものを書かせる
確かに今までになかったですよそんな着衣の
中途半端、
そう中途半端な着衣のデッサンとか
二
人絡むとか
、うん、
結局私絡みかけなかったですからね。
ですよね、
絡んだ方だったけど
そうそうそう
確かに、
あくまでも経験としてですあの、はい、そういうのを書くというあの、うん、普通の書き方とは違うよっていう。
ああ確かにそうですね、まあ、そういう経験は
よく捉えればですけどね。
そうですよねよく捉えればですよねはい、そういうことがありました。
ずいぶん面白い大学ですね。
いやどうだった、いやでも、前回の本編でもお話ししたんですけれども、
はい、
その後、私の行ってた芸大の先輩とか、
うん
後輩とかに聞いたんですよ、うん
はい、
私こんな変なモデルのデッサンしたよって言ったら、
う
ん
はい、
えって言われましたね。
いやでもほら和服美人さんとそのふくよかな方は、うん、その後も大学、うん、
あそっか
毎年来てるわけですから。
あじゃあむしろ後輩に聞けばよかったですかね、うん、どうだった
可能性は
あでもねその大きい方は、
はい、
実はその後
はい、
あの我々粘土で人物を作るっていう立体の課題があったんですけれども、はい、その時のモデルさんもその方でした。
あ粘土いっぱい使いますね。
粘土いっぱい使ったんですよ。しかもね、
はい、
それであの粘土で作ってる時に、
うん、
これお肉をつけるじゃないですか、
はい、
で、お肉つけて作ってたら、
うん、
指導に来た教授が、はい、こんなにつけなくていいんだよって言ってつけたお肉を削っちゃって、
はいはい、
モデルさんと違う形にナイスプロポーションにされて、
お
あのそのまま使わなくていいんだよって言われたんですよね。
あくまでもポーズのモデルだということなんでしょうかね。
そうだからそれもまたびっくりしましたね。
なるほど。
そうどうしろどうしろって言うんだよって思って。
いやほら芸術って。
はい。
想像も大切じゃないですか。あ、
そうですよね。でもさ、スレンダーな人から骨格を想像して、それに肉付けすることは、やれても、あのね。
いや、だからその肉をそぎ落とす作業が、
あそうか。つけるだけではなく、削るっていう作業もしてほしかったのかな。そうか、そういうことか。どうだろう。
まあ、モデルさんも、
うん、
10人といろということで、
そうですねいい言葉で締めていただけましたね、はい、ということで楽しんでいただけましたでしょうか
非常に面白いお話でございました。
そうです、途中ちょっと怪しい表現もあったかもしれませんけれども、はい、私のラフデッサンの思い出を語らせていただきました、
はい、
それではエンディングへ参ります。 それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
一つお知らせがございまして、
はい、
この公開収録をやりましたが、
はい、
このポッドキャスト2014のホームページがございまして、うん、はい、ここのホームページのトップ画面ですか？
そうですね、はい、
我々そんないプロジェクトの番組もありますし、他の番組もたくさん公開収録に参加されたんですけれども、
はい、
その各番組へのリンクがございます。
はい、
はい、でそちらから他の番組も聞けますので、
はい、
もしよろしければね、
はい、全体の、空気感というか、
はい、
感じを聞いていただけるのもまた面白いかなと思います。
はい、面白いと思いますね。番組ごとに比較してみたりとか、
うん、はい、
まずそれは怖いんですけれども
まあいろいろね、各番組面白い色をお持ちですので。
そうですね、はい、ぜひ他の番組もよかったら覗いてみてください。
はい、
ではその URL をお願いします。
はい、ポッドキャストックの、ホームページは、2014.podcastock.com 2014.podcastock.com です。ぜひ覗いてみてください。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、
はい、
前回もご紹介できませんでしたが、
はい、
メールを実はたくさんいただいているんですけれども、
はい、
次の次ぐらいの回でですね、メールをたくさんご紹介する回をやろうと思っておりますので、
はい、
はい、そちらでできるだけ皆さんのメールを紹介したりとか、あとは好きなアーティストとか、
うん、
おすすめ漫画とかですね、
はい、
たくさん皆さんに書いていただいているので、そういうのをまとめてですね、どういう傾向にあるのかとかね、
うん、
一度ご紹介してしまいたいと思いますので、
はい、
そちらの回までお待ちいただきたいと思いますので、
はい、
はい、申し訳ありませんか。
またその間またどんどん、ね、メールをいただいても全然構いませんので、
はい、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
でですね、はい、お名前だけなんですけれども、
はい、
笑うアートマンさん、寺友さん、はい、リリコさん、しんちゃんさんからメールをいただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、たくさんのメッセージありがとうございました。それではメールの宛先を下平さんお願いいたします。
はい、そんない美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールのアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、勉強できそうなおすすめ漫画の2つです。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。またメールの中に住所氏名を書いていただきますと、私が行ってきた展覧会の絵はがきを抽選でお送りしたいと思いますので、
はい、
はい、たくさんのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
下平さん、
はい、
気づいてますか？
ん？
1年経ったんですよ。
早いですね。
早いですね。もうそんなになりますか？
1年ですか。
1年で20回、ずいぶんお休みしましたけれども
いやいやいや、ずいぶん頑張りました。
え、頑張りましたね。
はい、
はい、ということで1年経ちましたので、
はい、
次回は、
うん、
美術の時間ちょっと復習しましょうか。
はい、
一度ね、
わかりました。
はい、復習したいと思いますので、
はい、
はい、またその時話せなかった裏話なども交えながらお話ししたいと思います。
はい、
それではこのあたりで終わりにしましょうか。この週末少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。